差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をいたします。賛美歌の353番。 の祈り。天にいたします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何ぞのものなりかなり。アーメン。使徒信条を行います。修法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。
我らは天地の造り主全能の知らぬ神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪を許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は、マルコによる福音書、6章、53節から56節です。新約聖書の73ページです。マルコによる福音書6章53節から56節。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。
Thank you. 祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、あなたの御子その一人子主イエス・キリストをあなたは世に遣わし、私たちと同じ肉を取り、私たちの人生と同じその歩みを歩んでくださいました。そしてその主イエスが言われます。私があなたたちとこのように歩んだのだから、今度はあなたたちが私と一緒に歩みなさい。しかもその歩みの私たち一人一人にとって可能であるために、御子イエスはご自身を十字架にかけ、その上に自分の命そのものを差し出してくださいました。神様、今そのことを思いますときに、私たちもまた全く同じであるということを思わざるを得ません。今日も幼子を連れた多くの親たちがこの礼拝に出席をしてくれていますけれども、その親たちもまた顧みますれば、まさに自分自身の命をその子供たちのために注ぎ出して生きるのであります。そのことによってのみ子供たちはその命を保たれ、また養われ、そして親たちが天に召された後も自分を本当に愛してくれた、その愛の単なる記憶ではなしに、事実において自分自身の生涯を生きることができるのであります。神よ、この朝私たち一人一人にその恵みを作りお与えください。私たちもまた幼き人々のために自らの命を注ぎ出して生きることができますように。神よ、そのためにあなたの御前にこの一巡りの日々の間に犯しし罪を懺悔をいたします。神よ、どうぞまず何よりも私たち一人一人の罪を許し、そして癒してください。そのところから再びあなたの命へと立ち上がり、新しい一週間を歩むことを得させてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。マルコ福音書を読み進めてまいりまして、順々に読んでいきますときに、さまざまな状況が変化をしている、そういったことを強く感じさせられます。どういうことか、例えば今日の聖書の箇所ですと、イエスをめぐる人々の間の人々の行為行動が記されておりまして、53節、こうして一行は湖を渡りゲネサレトという土地について船をつないだ。このゲネサレトっていう場所なんですけれども、ガリラヤ湖をめぐるいろんな人々の営みの場所がありますけれども、特にこのゲネサレトっていうところは栄えた町でありまして、私もイスラエルに行かせていただきましたときに、まさにこのゲネサレト湖畔のホテルに、泊まりました。夏の暑い時です。そうしますと、あの正統派のユダヤ人たちですね、黒いコートを裾まで、膝までのコートを着て、帽子をかぶり、ひげをこう伸ばしている、真夏でもあの格好をしているわけですけど、そういう人たちがたくさんやってきて、何をするのかなと思って見ておりましたら、なんとみんな海水浴に来ていた着ていた服を脱いで子どもたちと一緒に、海水浴って、海水っていうか、まあ、あのガリラヤ湖での水遊びを十分楽しんでみんなが帰っていった。でその周りにはそういう人々のためのホテルやらがたくさんありましてね、非常に栄えた町なんです。 で、そういうところ昔からそうだったようですね。ですから多くの人々が集まっている一つの町に彼らは着いたわけです。それでたくさんの人がいますからね、そこに本来集まってますから。一行が船から上がるとすぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒されたというんです。ここは原文の方はですね、もう畳みかけるような調子で記されている箇所でして、その地方をくまなく走り回り、すぐに人々はイエスと知って、そしてその地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられるときはそこへ病人を床に乗せて運び始めたっていうわけです。村でも町でも里でも全ての場所でです、イエスが入っていかれる。そうすると病人を広場に置いて、せめてその御衣の裾にでも触れさせたいと多くの人々がそれを願った。そして実際に触れて、そして癒されたというのであります。ここで一番大きな見るべきものは何かというと、今日ここに現れてくるこの群衆たちの行為行動の何て言うんでしょうか、素早さです、ね、もう走り回ってって、その地方イエス様が来たって走り回ってもう知らせて、そしたらその知らせを受けた人々がもうどんどんどんどん出てきて、もう病気の人は戸板に乗せてどんどん運ばれてって、ね、まるで本当に野戦病院のような状況が、そこには現れたっていうわけです。それでイエス様もそれを拒否はなさらずに、むしろその人々の中に入っていかれた。自分の衣の裾にでも触れたいと思う人々が、むしろ私はゆっくりとイエス様をお歩きになったんではないかと思うんですね。その御衣の裾に少しでもたくさんの人が触れることができるようにであります。そういうイエスの姿が一方ではある。で、実際にたくさんの人が触れて、そして癒されたっていうんです。しかしながらそれと同時にですね、それと同時にイエスの見姿というもの、これがですね大変特徴的なことなんですけども、だんだんとちょっとずつ交代をしていって、そしてイエス様の見姿そのものが見えなくなってきている、そういう要素って言いますかね、そういう部分がここにあることをも私たちは思わざるを得ない。どういうことかというと、例えば多くの人が癒されたとありますけれども、あの長血を患った女が癒された時はどうだったでしょうか。あの時も同じようなもんですね。たくさんの人がイエス様の周りに押し迫ってきて、この女は、まさに御衣の裾にでも触れればと思って触れた。そうするとイエス様がご自分の中から力が出ていったことをお感じになって、触れたのは誰かとおっしゃった。で、それを聞いて弟子たちはちょっともう並行して呆れた。イエス様、こんなにたくさんの人間があなたに押し迫っているのに、誰が触れたとあなたはおっしゃるのかと言った。でもイエス様はそれを押しのけて、誰かって探した。そして恐れを抱いた女が自ら前に出てきて、イエス様のもとにひれ伏した。そしてイエスは言われた、その女に、女よ、あなたの信仰があなたを救った。これからはもうその病にかからずに息災にお過ごしなさい。そのように このイエスはおっしゃったのでありました。そこでのイエスは触れた人間を徹底的に探そうとされましたね。どうしてか、そこで癒されていったその女性とお出会いになるためですよ。単に力が流れ出ていって癒された、それでいいって言うんじゃない。その触れた女と対面するために一生懸命にイエス様はお探しになったのだというのです。ああ素晴らしいことだったと思います。その時に本当にこの女性は救われたのだと思うんですね。ところが今日のこの箇所ではそういったことがもうないでしょう。一切たくさんの人がイエスに触れて癒されたというんですけど、イエス様は誰が触れたかってもうお探しにもならないです、ね、そうするとそこでは一つのなんか状況がですね後退している。もうイエス様との直接の出会い、それは描かれていなくて、イエス様の御声も聞こえない。ただイエスの行為行動だけが、歩き回られたことだけが記されて、そして人々が必死になってそのイエスに触れた、そして癒されたっていうんです。癒されたという事柄は同じでありましても、これ明らかにイエスというお方がのお姿というか御声がもう聞こえませんね。ここからはね、だって何も言っておられないんだから、ここに一つの交代って言いましょうかね。そういう部分があることは事実だろうと思う。それと今一つ二章で中部の人が癒されますけれども、その時にこの中部の人も戸板に同じように寝かされて、イエス様のもとに釣り下ろされて連れられてやってきた。そうするとイエスは言われます。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よあなたの罪は許されると言われた。そしてこのあと癒しが起こるでしょ。これは一つはっきりしたことを語っているわけです。それは何かというと、この男に与えられるべきものは単なる癒しだけじゃないんだ、癒しではなくて罪の許しだっていうことです。イエス様と出会う私たちが今日のこの箇所では肉体の癒しを必死になって求めて、もうあっちこち走り回ってイエス様が来られた、そしてたくさんの人が出てきて癒してもらおうと思ってダーッと並ぶ、もうイエス様は何もお語りにもならないけれども、その人々の願いを自分自身の存在を通して受け止めていかれる、そして癒していかれる。しかし何か私はここにもイエス様の諦めのようなものがあるような感じもするんですよ。何もお語りにならないでね、誰が触れたかって探しもしないで、けれどもそのことを考えてみますと、イエス様はますますその十字架に向けての道を一生懸命歩んでいかれて、その途上でこの多くの人々への癒しっていう事柄をなされたのだと、そのことを私たちは一層深く思わざるを得ない。なぜかというと、冒頭で今見たようにね、癒しというのは体の癒しだけではない。癒しということの根本は罪の許しということなのだと。私たちも本当に主イエスによって罪許されるときに、初めて自分自身の存在の根底からの癒しということを体験していくのだ。その罪の許しなしに、この私という存在の根源的なところでの癒しっていうのはありえないっていうことですよ。そのことをまず私たちは覚えておかなければならない。しかもですよ、このあとここにこんな大勢の人々が町にも村にも里にもって、もういっぱいイエス様を求めて、もう ブワーッと現れてきたこの人々、皆さんあえて、逆説的なことを言うようだけれども、この人々がこのあとしばらくしてイエスを十字架にかけるんですよ。肉体をこうやって癒してもらったはずのこの群衆が今度はこぞって殺せ殺せ十字架につけよって言うんです。イエス様はそれも全部お分かりになっていらっしゃる、ね、そしてその最後、人生の終わりに主イエスは最後の晩餐を弟子たちと共にお守りになって、そこで一つの言葉をおっしゃる。取って食べよう、これは私の体だ。取りて飲め、これは我が血潮なり。皆様と共に聖書を学ぶのをもうあと本当に数回になってしまいまして、牧師としての歩みを長く続けてまいりますと、自分なりに一つの理解、到達した理解というのはやっぱりいくつか出てくるんですね。その中の一つが聖餐ということ、主の聖餐、聖餐式、聖餐ということに関する私なりの今日の理解というのが立ち上がってまいりましてね。皆さん、聖餐式って英語で何て言うかご存知ですか？何て言うんでしょう、聖餐式のことを英語で。極めて単純、たった一言、コミュニオンって言うんですよ。コミュニオン、ね、コミュニオンって言ったら、それはコミューンとかね、フランス語になってね、そういうふうに使われる場合もあります。共同体で、パリコミューンなんて、あるいはコミュニストって言ったら共産主義者ということですからね、共産主義というふうにも使われる言葉です。けれども徹頭徹尾、このコミュニオンという言葉は主の聖餐を言い表す言葉だったんです。今でもそうなんです、英語では。それでそのコミュニオンに預かる、ね、主の聖餐に預かって一つの命を生きるものになっていく、これをコミュニケーションというわけです。今日世界の中でコミュニケーションの能力なんていうことは本当によく言われてね、若者たちにコミュニケーションの力が、だんだんなくなってきている、コミュ障なんて嫌な言葉もある、コミュニケーション障害です、人とコミュニケーションを取ることができないっていう。一体どうやって私たちはコミュニケーションというものを他者と円滑に取ることができるかなんていうのが一つのテーマになって、今そういうセミナーはいっぱいある。そういうセミナーに行くといっぱいコミュニケーションというものをどうやって充実して取っていくかという技術を教えてくれる。しかしそんなものは根っこにつながっていないので、あっという間に枯れてしまいます。何が言いたいか、コミュニケーション、コミュニオンです。コミュニオンとは一体何か、単なる理解という意味じゃないんですよ、ね、コミュニケーション、情報をやり取りして、そういうことじゃない。コミュニオンとは一体何かというと、端的に言うと今申し上げた言葉です。取りて食べよう、これ我が体なり、取りて飲め、これ我が血なり、これがコミュニオンなんです。だからコミュニケーションというのは そのことを指している。どういうことかというと、コミュニオンとは何か、主イエスが自分自身の体を食べろと言ってくださって、私の血を飲めと言ってくださる。つまりそんなふうにして私と完全に一つになりなさい、これが私のあなた方に対する望みなのだ、このあなた方に対する私の望み、それを受け止めよ、今日 共有せよ。この共有ということこそがコミュニオンということの本質なんです。ですからコミュニケーションというのは一つの思いを、願いを、祈りをみんなで共有するものになる、これがコミュニケーションという言葉の意味なんですよね。だからね、これ単なる技術じゃないんです。私たちはこのコミュニケーションという言葉がまさに教会の生産式から出てきた言葉だということを忘れてはならない。言葉を変えて言うならば、教会に集いこの主の食卓に預かっているものだけが、ちょっと排他的に聞こえるかもしれないけれども、まさにこの主の生産に預かっているものだけがコミュニケーションとは何か、それを根源的に理解しているっていうことなんですよ。だから真のコミュニケーションは教会にしかない。教会には誠のコミュニケーションがある。それは取りて食べよ、取りて飲めと言ってくださったその主イエスの思いを、その愛を徹底的に共有していくということ。そこに初めて一つの共同体が立ち上がり、その共同体のコミュニケーションというものがそこに立ち上がってくる。でしかもそのイエス様の願いは何のための願いかというと、この中部の人を癒されたその時のように、あなたの罪は許される、その一言を言うためのイエス様の願いなんですよ。その一言を私たちに言うために、主イエスは取りて食べよ、これ我が体なりと言ってくださる。取りて飲め、これ我が血潮なり。それはあなたの罪が許されるためだ。何によってか、私の裂かれた肉と流された血潮によってあなたの罪が許されるためだ。そこに皆さん初めて徹頭徹尾誠の命に至る、その命を共に持つコミュニケーションが成立をするわけです。世の人々はこれが分かりません、知りません。知らないで社会人のなんたらセミナーとか言って、コミュニケーションというのを単なる技術的な側面から解説されて、解説している人も本当の意味なんて分かってませんからね。誠の命そのものに触れることのない、誠に空疎な空虚な学びをしているというふうに言わざるを得ない。その時に私たちは言うんです、神様ありがとうございます、私たちはコミュニオンということが何であるかということを知っております。取りて食べよう、取りて飲めと言ってくださったその主イエスの思いを共有することであり、その主イエスの愛を一緒に生きることであります。そこに皆さん全ての家庭というものの根源が存在をする。ここに中心に食卓が置かれているというのはそういうことです。これ全体が一つの大きな神の家族であるということです。そしてここから発して一つ一つの家庭が根底から支えられていくんですよ。その恵みです、もっと本当は、コミュニケーションということについて英語のいろんな用法を10、20取り上げながら、これもでしょ、これもでしょって言って解説をしたいところですが、それできませんので、今度青年会の機関誌にそれちょっと書こうかなと思っているので、ぜひ皆さん関東言読んでください。神のコミュニオン、そこにある命のコミュニケーション、命の共有、救いの共有、そして癒しの恵み、その大きな大きな恵みをが今私たちに与えられていることを知り、信じ、感謝を持って生きるものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、 主イエスが与えてくださるその命のコミュニケーション、それに預かる私たちのこのコミュニオンの共同体、これをどうぞ神様、教会に生きる私たちが豊かに豊かに受け止めて、しっかりと生きることのできるものとならせてください。その命のコミュニケーション、それを伝道と申しますけれども、それをどうぞ神様、この世に向けて私たちが証ししていくことができますように、教会を守り、私たちを守り、そして導いてくださる主イエスへの服従と従順と思って前進していくことができますようにお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、今日のこの日もあなたの教会に集いまして、皆と共に聖書を読み賛美をし、先生の解き明かしをし、解き明かしを聞き、そして今こうして祈っております。今日は真ん中に立つ命、そしてイエス様と出会うこと、そこには罪の許しが表されることを教えられました。あれこれと迷うものですぐに何が何だかわからなくなってしまう、そういうものでありますけれども、イエス様が自らの血と肉を与え、これを受け止めようとおっしゃってくださる、その祈りを心を静めてそういう生活をなさせてくださいますようにお祈りを申し上げます。どうかあなたのこの信仰と愛が世界中に広まり伝道されることを心から願うものであります。今共に献金をお捧げします。どうかあなたの御言葉が世界中に伝わることとも伝道の技にお使いください。この感謝と祈りをイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。報告いたします。週報をご覧ください。本日の集会ですけれども、青年会の5分間集会が礼拝直後に行われます。また本日伝道委員会がですね、この3階で開催を、3階の会議室で開催されます。今週の集会ですけれども、22日の水曜日、聖書研究祈祷会、聖書の箇所はコヘレテの言葉7章15節から22節です。朝は10時半から司会岸本優子さんで、そして夜は7時半から祈祷会を開催いたします。25日の土曜日ですけれども、2時から説教黙想する会が開催をされます。はい、その他についてはそれぞれでお読みください。それでは章詠の541番、
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。ご着席ください。本日は本日はたくさんのお客様をお迎えしております。順次いただいた順番にご紹介をしたいと思います。東京都葛飾区にお住まい、大阪のぞみ教会に所属していらっしゃいます菅原翔さん、ちょっとお立ちください。あ、よくいらっしゃいました。ちなみに岡本真希子の夫でございます。よくいらっしゃいました。それから西宮教会子羊幼稚園の教諭でありました方を2人今日礼拝に来てくださいました。お一人は宝塚市から、もう一人は伊丹市からであります。岡本直子が本当に愛した、愛して大事にして大事にしてきた教師たちです。直子さんを慕って今日来てくれたんで、別に私を慕ってというわけではないんですけどね。それでも最後に本当にね、よく来てくれました。若竹舞さん、どうぞお立ちください。それからジオン君と修理さん、お子さんお二人ね、はい、よく来てくれました。それから伊丹市にお住まいの大沢あかねさんです。0歳のお子さん英二さんと一緒です。どちらにいる、上か。はい、よく来てくれました。それから田中花さん、京都に転居されたんですね。はい、よくご出席くださいました。それから伊藤靖子姉妹のいとこの方で、ですけれども、今日は所属教会を休んで木八郎兄弟に付き添ってお越しになりました島田美智子さん、よくお越しになりました。他に何か紹介、ご紹介のもらった方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。それでは何か報告のある方どうぞ、ありましたら前、これよろしいでしょうか。はい、はい、それではこれで本日の礼拝を終わります。